ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミタ信行 い殺行人般若波羅蜜多時見悟音戒句同意細工約理士式不異句即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即滅空不浄不増不減是空虚無色無住所業色現に微是心即法無限界内し意識界無無明薬無明寺内し無老死薬四時無苦十滅道無知薬無得意無所得故菩提薩多般若波羅蜜多故心無見解無見解故不空不妄理一切天道無相三世諸仏へ涅槃弥陀孤独のくたら三脈三菩提悉罕涅槃弥陀大尽修是大明修无上修是无陀陀修の上細工真実不幸高説涅槃弥陀即説修和逆逆逆逆逆逆逆逆逆阿拉僧伽帝波吉娑阿伽行願願惑はこの の功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、ね、今からね1時間ちょっとお話ししますので、足を崩しちゃってください。はい、鎌倉ね、今日は、雨が降っているんですけども、雨の中結構たくさんの人来ていただいちゃってありがとうございます。鎌倉ね、桜はまだ満開には行ってないので、この雨でそんなにやられることはないと思うんだけど、はい、まあもう来週の初め か水ぐらいが満開なのかなと思いますけどね。はい、ですね、この間ね、そうか、先週の日曜日に終わったのか、先週の日曜日に京都のね、春の彼岸の接心が終わって、この中でも結構何人かね、出席されたけど、で昨日私は日帰りでね、ちょっと名古屋パッと行って帰ってきたんですけども、で今日はね、また鎌倉の一方に戻ってやってます。で、今度の、ね、金曜日から、春の桜の接心をね、やります。で男性女性ともあと1人か2人ぐらいだったら大丈夫です。女性も日にちによっては大丈夫ですので、まだ、ね、5日間ぐらいありますので、これを聞いてね、急に思い立った人はまだ、すぐに問い合わせてください、ね、もう定員ももうじき埋まっちゃうと思いますのでね。はい、でこれもね、今度の接心、前から言ってるように、私の、ね、友人のイスラエルの男性が来るので、英語のインストラクションを入れます、ねね、ですから、ってことは来週の方はちょっと半分英語入れなきゃいけなくなるけど、はい、ですね、ですから皆さんの、ね、ご友人で、日本語がよくわからない、十分わからない、だけども仏教に興味ある、瞑想に興味がある、ね、っていう人がいたらぜひぜひ、紹介してください、ね、私もね、以前から言ってるように日本に座禅の勉強に来たんだけども、言葉の壁のためにどうしても中に入っていけないっていう、人が大量にいたの で、その人たちを対象に、瞑想座禅禅センターと呼んでたんですけども、その頃はね、をやっていたことがありますね。でその人たちのことも非常に気になってしょうがないんだけども、 まあ、まずは、ね、ちょっと日本人をちゃんとしなきゃということで高校、6年ぐらいはね、あの日本の人のみをほぼ、対象にしてやってきてます。まあもちろんね、あの海外へ行きますので、その時は、外国の人も全部というか全部外国の人になりますけども、あの対象にしてやってますけども、日本国内にいる時はほぼ 100% 日本人だけを相手にやってきたんで、ただね、日本にも大量の、大量に外国の人が来ていらっしゃるのでね、その人たちに何とかあの伝えることができたらいいなと思っているんですけども、なかなか手が回らなくて、ね、だけど今度の、ね、精神だけはあのそういう人たち向けになってますので、まあ、これはちょっと私の友人が参加するっていう事情があるためですね。だからまあこれも多分テストケースとしてね、やりたいなと思ってます。はい、そんなんでね、今度の、金曜日からね始まりますのでね、結構もう、あのもう寒くもないし暑くもないし、ね、ちょうどいい加減じゃないかなと思いますので、多分接種の前に桜が散り始めるかなと思うのでね、多分桜花吹雪の、ね、待っている中での接種になっていくと思いますけどね、まあ、その前にちょっとお花見だけは済ませておきたいなと思ってますけど、はい、それでね、あのこの間、京都の方でね、ちょっとワンダムメソッドをアップデートしました。2つ新しいものを入れたんですよね、1つがチッタンのパッサナと、2つ目がシカンタダ 3.0 ってね、まあ、ただシカンタダ 3.0 っていうのはちょっとこれはもう究極のものなので、さあシカンタダ 3.0 やるぞっていうわけにはなかなかいかなくてね、まあ、一応あのゴールとしてはシカンタダ 3.0 っていうものを掲げたっていうだけで、まだ本格的には動いてないですけども、まあ、そんなこと言ったらチッタンのパッサナもまだ本格的に動いてないんだけども、まあ、一応ねあの2つの名前を出したということで、これでほぼね、完璧になったかな と思います。春の彼岸精神の中で実際にインストラクションとしてもやったし、法話としてもねお話をしたんですけども、それからね、すでに1週間ちょっともう経ってますので。いろんなリアクションが来ています、ね、でそれとあと鎌倉のではまだ話してないし、で来週はちょっとね多分英語が入っちゃうので、日本語ではちょっと今回が非常に大事な、ものになるのでね、だから、今回ね、今日は、そのワンダムメソッドのアップデートの、要点とか目的とかっていうものについてね、もう一回きちん と、この鎌倉でお話できたらなと思ってます。いいですね、まあ、それが大体今日 の話の目的です、ね、そんなんでねちょっと、今日はやっていきたいなと思います、ね、はい、はい、いいですね。はい、でそれでね、告知はそんなもんでいいですよね。告知はそんなもんですね。はい、それと、先ほどね、座禅会ギリギリのところで、メールもちょっといつ送っておきます、おきましたので、それもちょっとご覧になってくださいですね。はい、まあそんなんでね、ワンダルメソッドがアップデートした、っていうのは一体何がどうなったのかね、っていうことを大体春の彼岸接種の時にも説明したんだけれども、 でそれで話しているうちに、まあ、参加者との間にいろんなやり取りがあって、でそれでまたさらにアップデートしたってね、とこもあるので、今日はねちょっと、皆さんのなんか疑問点ね、っていうものをちょっと受け付けたいなと思ってます。っていうのは、まあ、実際にやってもらうのは皆さんなんでね、分かんない点とかねあったら、どんどん言っていただきたいなと思いますね。で、まあ、特にこの間のセッションに、ね、参加してた人もいるので、まあ、その時に、ね、感じた疑問とかね、ものもあるかなと思いますので、それも合わせていってもらえたらいいかなと思います。ですね。はい、それでですね、ちょっとね、私もね、この今回ね、いろいろ、ワンダーメソッドをもう一回説明していく上で、いろんな、結構いろんな発見があったんですよ。っていうのは、まあ、ちょっとね、順番に話していくと、私らが今、ワンダーメソッドって、まあ、私が勝手につけちゃってるんだけども、これも、いきなりできたわけでは全然なくて、このだいたい2007年からですか、6年半ですね、のあでもないこうでもないっていうそのやり取りの、集大成としてね今できている、まあこの6年6、7年ですね、の間で、それで、要するにだんだんだんだん膨れていったっていうか、だんだんだんだん積み重なってき、ている。で、なんか何かもうやらなくなったってことはあまあほぼないんだけども、だんだんだんだん付け加えられていったっていうね、そういう感じなんですよ。それで、その付け加えるためには付け加える必然性っていうのが当然あったんだけども、で、その必然性っていうのが必ず、なんていうかな、テキストにこう書いてあるからとかね、っていう以上に、まあ、はっきり言って実際に皆さんにやってもらってなかなかうまくいかなかったりとか、曖昧、どうしてもなんていうかな、その全然誰もが前に進まなくなっちゃったりとかね、まあ いろいろあって、であるいは他に他の瞑想センターでやってきて、だけども他の瞑想センターでずっとこれが前に進まなかったんですとかね、そういういろんな情報とかで、それプラスもちろん私自身 のやってきたこととかね、そういうことを全部含めた上で、今ワンダラメソッドっていうものができつつあるね、でだからまあ一言で言うと、これを、まあ、前も、言いましたけれども、ね、要するに、この私らが今言ってる青空っていうもの、ね、で青空に溶け込んでいく、青空が自分の本質であるってことをに気づく、ね、っていうようなことをまあ目指しているんだけれども、今までの方法と決定的に違うのは、再現可能性っていうことを言ってるわけね、再現可能性っていうのは今ずっとこの1ヶ月以上話題になってます、おぼかたさんって、あ、もう名前、まあ、いいかも別に出しちゃってね、スタッフ細胞ですね、 だから要するにスタップ細胞っていうなんかとんでもなくすごい万能細胞ができちゃったんだよってね、なんかストレスを与えることによって、ね、これはもうあのノーベル賞もんだぞってねいうふうなことが 1,2 ヶ月前に一気に、盛り上がって、だけど急になんか全ておかしくなっちゃった。じゃなぜって言ったら、結局誰も再現できないからですね。で、科学の基本の基本というのは、自分はこういうふうにしてスタップ細胞をができました、こういう実験手段によってこういうプロセスを踏んで、そしたらほらほらこれがこの時がこの画像ですよ、こうなった時にこうなりましたよってね、全てをオープンにする。じゃあ何のためにオープンにするかっていうと、他の実験室でもできるようにするためですね。だからたまたまできましたとか運が良くてできましたとかではダメなわけですよ。でこういう方法を使ったら誰もは必ずできるっていうことで初めて、ああこれは本当なんだっていうことですよね。で私らが目指しているのもまさに同じことなんですよ。で青空ってね、まあ、よく青空って何ですかって、ね、まあ、青空っていうのを仏教の言葉にあの翻訳するのは非常に簡単なんだけど、まあ、私あんまりそれやりたくないと最初から言ってますけども、あっていうのは、まあ、まだどうせ仏教の言葉に翻訳して、ああ分かった分かったってどうせされちゃうのでね。だからまあ青空が 何なのか、まあ、あの仏教の言葉で何なのかそれはまあともかくとして、とにかく青空っていうものがあって、青空っていうものを、経験できる、いやごめんなさい、青空っていうものが自分の本質であるとかそういうようなこと自体だったらば、何も全然別あの新しくはないわけなんですよね、でそういう考え方そのものは、ね、でそうなんだけども、問題は、いろんなこと話を聞いてても、なんていうかな、常に非常に特殊な人たちが偶然青空に入れました、わなんかすごいよねあの人は、なぜだってあの人は 誰か生まれ変わりだとかねあのもうとかよっぽどすごいね、いいカルマを過去世において積んだ人だとかとか、まあなんかまあいろいろあるわけなんですよね。でそれで、で、だけども私らが今なんていうかな、今目指しているのはその一部の天才的な人たちね、非常に少数の天才ができる、それもなんていうか職人、職人技っていうかなんて そんな感じでね。でそれだったらばあんまり意味ないわけですよ、ね、あの人すごい天才だからできたみたいね、あじゃあもうあの人を尊敬してなんかあれしましょうとかねっていうんだったら意味ないわけね。まあそれは意味あるかもしれないけども、私らはあんまり興味ないわけなんですよ。でもっと確実にやりたい、ね、で例えばね、これは例えばお酒を作るっていった時にまず麹を作らなきゃいけない、ね、それも大量の麹を作らなきゃいけない、まあお味噌でもみんなそうですけども、だけど その麹を作るっていう時に非常に温度管理とか非常に難しいですわけですね。で今だったらばそういうそれ専門の、ね、科学が、発達してますから、麹菌というのは一体どういうふうに働くのか、でそれが一番働きやすい環境とはどういうものなのか、でどう、それをキープしたらいいのか、もうほぼ完璧に分かってるから、まずそ失敗することなしに、麹ができるわけですね。だけども昔はいわゆる杜氏さんって言うんでしたっけね、冬の間、夏の間はお百姓さんで働いて、冬の間だけ酒蔵行ってね、そういう、麹を作る、ね、そういう、人たちがいて、でそれは本当に職人、の世界 でもう直感だとかそういうものによって何とか作れる。じゃあその当時は確実にみんな作ってたのかっていう、そんなこと全然なくて結構失敗してたわけなんですよ。で麹を失敗すると、そう要するにバイ菌が入っちゃって、雑菌が入っちゃってね、それで一気にもう酒蔵全体がもうダメになっちゃ うっていうようなことがしょっちゅうあったわけなんです、戦前はですね。でだけども今はもう確実に失敗することがない。なぜ？もう完全にその麹の生態だとかいろんなことが分かってどうすればいいかができるから。だからあるなんていうか職人さんの天才的な直感によってっていうことはもう必要ないっていうようなことですね。ですか？そういうことじゃないですか。それで結局私らが今やろうとしていることは全くそういうことなんですよ。ということなのね。で誰もが、お酒を作れる、麹を作れるっていうね、ある一定の条件を非常に綿密に守れば、ね、そのためには、全てを解明しておかなきゃできないわけ でその解明に今まで全力を尽くしてきたっていうことなんですよ、ね、でそれで、例えば士官多佐っていうことがあって、私らの、ね、大先輩の人たち、非常に天才的に士官多佐が分かっちゃった人がいて、だから、一生を士官多佐に捧げることができた、ね、だけどもほとんどの外種の人間にとっては士官多佐が全然分かんなくて、で結局士官多佐のために一生捧げるってことそのものがもうできなくなってしまったっていう現状があるわけなんですよね。だからでその時にまあいろんなあれがあるじゃないですか。そういうなんか非常に少人数の一握りの人たちの、天才的なそのエピソードとか物語とかをいろいろ集めて、わあこんな素晴らしい天才的な人がいたんだっていうふうに信奉するとかね、信仰するとか、でそういう人の噂話を、ああこういう素晴らしい人がいた、こういう素晴らしい人がいたっていう、そういう噂話にばかりするっていうことですね。まあそれはそれでいいですよ。で素晴らしい、ああこの、素晴らしいお坊さんがいたね、瞑想者がいたっていうことを知るのは本当にいいことだし、ね、でそうなんだけども、それやりすぎるとやっぱり良くないわけですよ。でやりすぎるとどういうことかっていうと、そういう噂話しかやらないっていうね、噂話しかしないっていう、でまあありとあらゆるそういう、天才的なヒーローの、人たちの噂話を集めて、あそこには日本にはこういう人がいた、チベットにはこういう人がいた、タイやね、ミャンマーの森の奥にはこういうフォレストマンクっていう人たちがいたとかね、チベット の洞窟の中ではミラレパみたいな、ね、洞窟の中で食わずで瞑想してた人たちがいたとかね、中国のねこういう
山の中でこういうことをしていた人たちがいたとかね、まあそういうエピソードを集めて、わあなんかすごいなっていうのはいいんだけども、だけどそれだけで終わ、それしかやらない、あるいはそれだけで終わったら意味がないわけで、で私らがやってるのは、そういう天才的な例外的な人の話はまあ集めるんだけれども、で大事なのはだからこの人たち、すごいよねっていうあのだけで終わらせないで、この人たちは一体何をしたのよ、どういう方法を使って麹を作ったのっていうね、そういうことなんですよ。どういう温度管理をして、どういうふうに気をつけてね。でだからそういうあのこういうふうにしたら確実に麹はできる、もう職人的な天才的な直感は必要ない、それと全く同じふうにこういうふうにしたら確実に青空に入っていける、いわく言い難しとかではなくて、ね、でそれをあのちょっとやっているのがワンダラメソッドだと思ってもらったら結構かなと思いますね。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとね、あの風邪ひいてて、それが今ようやく終わったんですけどね、はい、いいですね。要するにあの確実にできる方法、それをあれする、ね、それで、でもどんどん入ってきますよ。で結局ね、我々にとって何が青空に入っていけない最大の原因なのかって言ったら、もちろん当然この皆さんの朝から晩までろくでもないことしか考えない、このシンキングマインドなんですよですね。でこのだからシンキングマインドっていうものが当然あって、でそしてそれが、なんていうかな、皆さんのいろんな苦しみを、まあ、今作っちゃっているわけですね。でその時にじゃあどうしたら、それをあの一番確実に手放せるかっていうことで、私らが一番注目してきたのが体の感覚を感じるってことだったわけ。で何をあの私らとしては使わなかったかっていうと、息とか、いろんなイメージだとかいろんな考えだとか、そういうものを使わなかった、ね、でそこら辺がね、ようやくあのワンダムメソッドのその肝がね分かってきた。つまりね、これどういうことかっていうと、普通瞑想っていうと呼吸とかっていうのを結構使うわけなんですよ。で、まあ、実際私らも使ってます。だけど問題はその順番なんですよね、順番ね。で我々は呼吸っていうのはかなり後の方に持ってきています。で いきなりは持ってきていない。なぜ 実を言うとね、あの私らがここで活動を始めた時に、その呼吸瞑想ですね、アナパナサティから始まったんですよ。アナパナサティから、ね、だけどアナパナサティから始めるとなかなかうまくいかない、っていうのはみんなが呼吸が見れないとか、見れてもなんか頭が痛くなるとか、まあまあそんなことばっかりだったわけなのね。でこれじゃどうもいけないよねっていうので、慈悲っていうことをまあ入れた。そしてなぜ慈悲がそこまで大事になったのかっていうのは、まあ後になってだんだん理由は分かってきたんだけども、だけども慈悲っていうものだけでもなかなかいけない、難しい。なぜ簡単な話、慈悲がなかなか持てないからですね。でそして最後にたどり着いたのが体の感覚なんですよ、実を言うと。でそしてこの体の感覚というのはもうピンポーンっていうぐらいにヒットしたわけね。じゃあなぜで、今まであんまりこの説明の仕方は私はしてこなかったんだけども、私がまあ普通はしてるのは、Thinking Mind と体の感覚っていうのはもうあの両立不可能な関係にある。あの、A が出れば B が引っ込み、B が出れば A が引っ込むっていうね、関係が出るから、Thinking Mind をしてたら体の感覚が消えて、体の感覚が出たら Thinking Mind が消える。そういう関係だから、両立不可能な関係だから、その両立不可能性をうまく利用して Thinking Mind を手放すってね、そういうことを言ってきました。でもちろんそれは その通りなんだけど、もう一つね、あの体の感覚と、Thinking Mind にはとの関係には、としてつい、この接心ぐらいから説明し始めたのが、水と油の関係ということを言い始めてます。水と油っていうのは、水と油を入れたら分離しますよね。分離する。で、それとは逆に、水とミルクの関係ね、だとどうなるかっていうと、水とミルクっていうのはもう混ざっちゃうんですよ。混ざっちゃうわけですね。だから、あの、なんていうか、みんなが仲良く暮らすっていうのは、乳水のごとくとかね、言い方するんですよ。乳、お乳と水が合わさったように。ね、でそのぐらいミルクと水っていうのは相性が良くて混じり合っちゃう。でそれに対して水と油っていうのはあの混じり合わないわけなんですよ。でこれは何に当てはまるかっていうと、水と油っていうのは、Thinking Mind と、体の感覚で、ミルクと水っていうのは Thinking Mind と息なんですよ。息ね、これは多分分かると思う。もう息を見ているつもりがなんかいつまで考えてたりしてね、考えているけどもなんか息も、まあ、見えるとかねっていうようなことがあるじゃないですか。もう非常に息と考えるっていうのは非常にちょっと相性が良すぎちゃうわけね。だから Thinking Mind を手放しながら息を見るというのは非常に難しいわけなんですよ。わかりますかね、言ってることがね。これはアナパナサティやった人だったら全員わかるはずですね。でそれでみんな参っちゃうんですよ。で、で当然考えるのと息を見るのがごっちゃのまま息を見たら、考えながら息を見てるからそれは非常に苦しいわけ。非常に苦しい。でも Thinking Mind が脱落しないで息を見てるから非常に苦しい。だから まず第一、息が見えないってことも当然あるし、ね、苦しいってこともあるし、だから、あるいは退屈ってこともあるし、ね、だから当然非常にうまくいかない。でそれに対して体の感覚というのは圧倒的にいいのは、体の感覚と、Thinking というのは水と油のような関係だから、もう本当に完全に分離するわけなのね。だからつい Thinking して体の感覚を忘れるってことはあるだろうけども、 体の感覚さえちゃんとしていれば選挙は自動的に脱落していく、ね、これは皆さん確実に理解してもらえるかなと思います。だから今ずっと言ってきたように我々は今目指しているのは誰もができる青空への生き方を目指しているので非常に民主的な民主的なもうで、で誰もができるっていう面ではその最初の第一歩が非常に大事でその最初の第一歩が、体の微細な感覚 を感じる。なぜかというと体の微細な感覚と天気というのは水と油だからそこで水と油を分離するのには非常に都合がいいということですね。そこをちゃんとまず押さえてくださいですね。そしてそのそれからね今誰もができるって言い方しましたけども誰もができるっていうことは逆に言うと誰もがしなきゃいけないって話になっていくんですよ、ね、いや私はちょっとっていう、言い訳がもう許されない世界になっていくんですよ。これを私そういうの好きだわって言ってくれるんだったらいいんだけども私それちょっとめんどくさいんだけどもっていう反応も当然あるわけね。なぜ、わかりますかね、なぜかって。なぜかっていうと、自分でやんなきゃいけなくなるじゃないですか。自分で責任取らなきゃいけなくなるじゃないですか。で今まではなんか素晴らしいなんか天才的なお坊さんたちがいて、その天才的なお坊さんたちになんか衣の布施をしたりね、いろんな食事の布施をしたりして、なんかその手伝ってればそれで済んでて、私はとてもじゃないけど、そんなものできないから、ボンプだからってね、言えていたのが、あんたもやんなきゃいけないんだよって話になってくると、え？私も？そしてね、昨日名古屋ではちょっと女性たちにかなりアピールしたんですけども、女性たちもやんなきゃいけなくなるんですよ。わかりますかね？で、まあ昨日はね、女性、たちが背負ってる一つのハンディについて、お話をして。まあ、だから女性であるっていうことで、自分の内面を見ることから、遠ざけられている。でそれをもう社会的なプレッシャーとして感じている。だけどもある意味もうそれによって女性たち自身がそこに、まあ、甘えてるとは言わないけれども乗っかっちゃって自分の内面を見ないようにしちゃっているってことも大いにあるんではないのかってね、っていうようなことをちょっと昨日お話をしていて、それだったら本当に何ももう始まらないから何度かそこをね、変えてほしいってね、いうことを、言ったんですけども、だからこれは、まあこれは昨日さんざん話したかも言わないですけども、これはもう男性女性関係なしです。私女性だからちょっとサポートする方が好きなんですけどもっていうことも許されない世界。ね。で、だからこのある意味ね、このマンダラメソッドがもうどんどん知られるようになって誰もが青空へ入れるっていう、ことになったらばある意味みんなが責任を負うことになってきてしまうわけね。今までだったらこういう本当に天才的なお坊さんたちが、偶然できていたようなことだから、まあとてもじゃないけど私はそんなんじゃないから、でそれに運もあんまり良くないしって言って、まあ、やらないで済んでた、できないで済んでたんだけど、もうそういうこと一切関係ない、もうここまではっきりしたんだからあなたがやらなきゃダメだよ。でその時に男性とか女性とか若いとか年取ってるとかお坊さんだとかお坊さんじゃないとかそういうことはもう一切関係ないね、っていうことになってきますよ。まあ、これはちょっとね、女性の問題については昨日散々話したからもう今日は一切しないですけども、そういうふうにして、 まあ、何をやろうとしては言うと、青空に入ることを完全に民主化するってことになりますね。あるいはその一部の人の独占物にはしないってことね。誰もができる状態にしていくっていうのが、目的で、ね、ってことは逆に言うと一人一人が責任を負わなきゃいけなくなってくるっていう話になるんですよ。ですか、これが一つですね。でそれで誰もがってことで、もう最初の第一歩が非常に大事だから、その時に金銀マネと水と油との関係にある、微細な感覚を、最初の瞑想の対象とするっていうのがワンダラメソッドの一つの大きな特徴です。でそしてなぜ他のもの呼吸じゃないの、こういう他のじゃなくてなぜ、体の感覚なのって言った時に、それは水と油の関係だから、非常に Thinking Mind と分離しやすいからなんですよ、ね、でそして、まあ、ざっといきますと、あのこれは京都でも話したけども、あの、まあこれ、まあ、ちょっともう一回、ね、体の感覚といっても、まあ、これも散々話してるけど、まあ、もう一回言いますけどね、あの体の感覚といってももちろんその体にはいろんなレベルがあるってことね。フィジカルな物質的な体から微細な体、ね、いろんなレベルか。そしてそれはあの意識の、と対応している、つまり荒っぽい意識ね、 thinking 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 しているものに対してはこの、こういう物質的な体しか見えてこない、いいですね。だから普通体って言ってもあの我々はこの物質的な体のことしか見えない。これはもうどんなあの粗雑な精神にも見えるわけですね。あ、これが皮膚で、ここに骨があって、ここに筋肉がついていて、ね、で中身調べようって言ったら、まあ、生きてる人を解剖するわけにはいかないけれども、ね、亡くなった人だったらこれは解剖して全部めくっていって、これはどうなってんのって、心臓ってどういうふうになってんのってね、解剖してわかるけど、だけど問題は解剖して本当に人間の体ってわかるのかっていうね話で、今今日も一人ちょっと医学の専攻の人来てますけども、わかるのは一部なわけなんですよね。だからついこの間まで、ね、なんか私自身もそう思ってた、やっぱり人間の体っていうのは解剖 すれば分かるんじゃないのってね。もちろん解剖すれば本当に多くのことが分かるのは当たり前、ね、だけどもそれは人間の体っていうものの一側面に過ぎないですね。ってことはなぜかっていうと、人間その考え方にはどういう考え方をしているかというと、人間の体っていうにはこの物質的な体だけではないっていう考え方がそこにあるわけね。だからもし人間の体っていうのは物質的な体しかないんだってなったらば、もちろん解剖することによって人間の体っていうのは 100% 解明できるって話になる。だけども私らがそういう立場を取らないのはなぜかっていうと、人間の体はこの物質的な体だけではないっていう立場だから。じゃあその物質的な体ではない体はどこにあるのよって、あるいはどうやって見るのよって言った時に、それはこの我々の普通の意識では見えないっていうことね。だから我々は、意識を微細な状態に持っていかないと、この微細な体っていうのが見えてこないっていうことね。いいですね、問題は。だから、我々が、まあ、私は、まあ、体の感覚を見てくださいというか、ちょっと体の感覚を見てくださいというのはちょっと非常に ちょっと雑だったですね。これだと、これだとね、ちょっと全然瞑想の目的が全然違ってきちゃうんですよ。私らが最初にやってんのは、その物質的な体で感じる感覚を見るってことではないってことね。そんなことやってるんじゃないんですよ。そうではなくて、私らはこの物質的な体からもう一歩、深いところに入ったこの微細な体、その感覚を今見ようとしている、感じようとしている。だけどもそこに行くには、この我々の精神も微細な状態に入っていかないと、この微細な体っていうのは見えないっていうことですね。いいですか。だけどもこれはもうすでに世間的な価値観、世間的な世界観からするともう完全にルール違反なんですよ。なぜかといえば、世間的な世界観はそんなもう一つの体なんてそんなも許さないです。そんな存在をね、あなたのがその体はもうそれしかないのっていうのが世間の常識であってね、でもう一つの体はそんなも存在しないっていうのが世間の常識ですね。だけど私らはその常識に全然従ってなくて、我々が今見ようとしているのはそんな物質的な体ではない体を、精神が微細なところへ降りていくことによって見ていくっていう話です、ね、そこをきちんと整理してくださいね。だから私さ、今ついうっかりと、ね、体の感覚を見てくださいので、つい言っちゃってたんだけど、まあ最近は体の微細な感覚とか微細なエネルギーとかね、いう言い方をしていますですね。それで体の微細なエネルギーを、見る、どうやって微細な意識状態に入ることによって、で結局そういうことなんですよ、我々がやってることはですか。だから、体の感覚がなぜ見えないのかっていうのも簡単ですよね。精神がまだ荒っぽいからなんですよ。粗雑だからなのね。だから普通の日常意識にとっては、もうこのこれしかないし、この体しかないし、そしてこの体にはもちろん痛いとかね、なんかそういう感覚は当然あるけども、そういう感覚を例えば今手のひらに求めたって何もないですよ。だから手のひら別に今痛くもないし、痒くもないし、別に寒くもないし、暑くもないし、ね、だからそういう意味では私の手のひらは今何も感じてないんですよ。わかりますよね、っていうことね。だからクラズミさん、それをあなたの手のひら感じてくださいって、いや何も感じないんですけどっていうのは当たり前なの。わかりますね。でも私がその手のひらを感じてください、何を言おうとしているのかっていうと、このフィジカルな体ではないサトルな体ね、微細な体、そこまで降りていってくださいってことを言ってるわけね。ですか。だからそのこと言われたら困るんだけどってね、当然なるじゃないですか。ですね。だってずっともう30年間40年間私が知ってるのは、このうわーって一時いろいろ考え事してるのと、うわーってなんか感情湧き起こって、そしてこのつねったら痛い、こういうこのからこれしか知りませんっていう世界を我々ずっと生きてきたんだから、そうではない、このフィジカルな体ではない微細な体なんて言われたら困っちゃうわけですよ。いいですか。だから我々のほとんどはこの微細な感覚を感じることが非常に難しかったのね。だからでそれで、今ね、私が、その体の感覚を感じられない人に対しては、もうとにかくヨガをねやってくれね、そのヨガって言っても柔軟体操とかね、ダイエットとか美容のためのヨガではなくて、本当のヨガ ね あの一本でオファーしているような。でそうすると、もうヨガっていうのがなんていうかな、非常によくできた体系であるっていうこと。でどういうふうに体、なぜ非常によくできているかって言えるかっていうと、このヨガも仏教ももちろん両方とも青空を目指していますね。でそうなんだけど、ヨガっていうのはその青空へ目指していくときに、それを邪魔しているものの存在を非常に深く理解しているのね。そしてその邪魔しているものを乗り越えるのにものすごく時間と手間をかけているですよね。なぜいきなりあんな柔軟体操的なことを随分するのってね。なぜあのプラナヤマっていうなんか鼻で押さえ、片鼻押さえちゃったりとか、なんであんなめんどくさいことするのってね。全部この青空で行くための邪魔をしているものを熟知して、でそれを全部乗り越えようとする。この荒っぽい意識では絶対に、我々は微細な体に降りていけないから、だからまずはこの自分の体に十分親しんで、十分に親しんだ上で、呼吸っていうものを通じてプラーナっていうものに触れていく、微細なエネルギーっていうものに触れていく。それも非常に丁寧に、まず片鼻から押さえましょうとかね、お腹やりましょうとかね、具体的にやりながら、その微細なエネルギーの世界に非常に丁寧に丁寧に降りていくわけなんですよ、ね。ちょっと仏教ではそこまでとてもじゃないか手が回らないわけね。だからこの体の感覚が見えないという人にはもう私はほとんど強制的にね、必ず東さんのヨガクラスを受けてくれってね、もし皆さんが土曜日や日曜日 の、 座禅会に来るんだったらば、それと対になっているね、だってか体の感覚が見えないんだから。でその体の感覚が見えないのを乗り越えるのに、今ヨガ、ね、まあ、ヨガって言っても、まあ、いろんなヨガあるけど、本当のヨガ、本物のヨガですよ、ね、ぐらい、ふさわしいものはないと言い切れます、ね。でなぜかと言えば、それはヨガの歴史そのものがそうだったからなんですよ、ね。だから仏教が、はい、あなたあそこへすぐ行きなさいって、まあ、結局同じことを狙ってるの、はい、すぐ行きなさいって言われたってすぐ行けないじゃないですか、ね。ですぐ行けない人のために、そこへ行くための方法をヨガの方がきちんと用意している。だったらばさっさとヨガ使っちゃってください。どうしても体の感覚が見えない人はね、ですか。そうすると、プラーナっていうこの微細なエネルギーの世界に少しずつ入っていけます、ね。そのためにどれだけうまくオーガナイズされた、いろんなテクニックがあるか、方法があるか、ね。そうすることしてください。それで微細なエネルギーね、プラーナの世界に行くことで、我々は自然と意識も微細になっていく。でそうするとそういう、微細なエネルギーを感じることと、ティンキングするってことは水と油だから、自然な形でスティンキングが落ちて、どんどん微細、意識その状態が微細に微細になっていく、ね。でこれ以上に、ストレートな入り口っていうのはないです。で実際に世界のものを見てもね、もうこれだけですね。でもこれはでもう本当に、 数えきれない人たちによって工夫されていますので、プラナヤマにしろ何にしろね、もう安心して、皆さんが今からなんか一人で工夫するなんて言ったら非常にめんどくさいじゃないですか。どうせできないしね。それよりかも数えきれない人たちの、工夫の結果、もうはっきりしちゃってる方法ははっきりさっさと使っちゃった方が早いわけですね。でそれで、じゃあまとめますよ。いいですか。まとめると、我々が青空に行くのを邪魔しているのはこのどうしようもないことばっかり考えている thinking mind である。で thinking mind を手放すには、体の微細な感覚を感じるのが一番。なぜかといえばそれが水と油の関係だから。見事に水と油のように分離するから。でもこの微細な感覚っていうのはなかなか見えなくて、でもまず微細な感覚を感じるのが青空に向かっていく第一歩だってことを知り尽くしているヨガの伝統は、まず体から、そして呼吸プラナヤマ、からそこへ入っていく方法を山ほど用意してある。だからそれをさっさと使っちゃって、我々は微細な感覚の世界に入っていく、ね、こういう順番になってます、ね、だからぜひぜひ一本ではそれを全部用意してますので、それを利用していただけたらいいかなと思います。まあ精神だとね、もう最初から精神のスケジュールの中に組み込まれていますから、精神のスケジュールに従ってもらうだけで、プラナヤマも全部できるようになっています。いいですか。でそれでまあそれで体の感覚、体の微細な感覚を感じることはが、まず第入り口としてね、いいですね。入り口として、じゃあ入り口に入りました。で入った後に、我々は次に慈悲っていうものを、やろうとするわけなんですよね。慈悲っていうものを、じゃあなぜそこまで慈悲っていうものが大事なのか、ね、でそこら辺がなかなか分かってもらえないのね。でどういうことかっていうとね、その、これは仏教 2.0 のマインドフルネスと仏教 3.0 のマインドフルネスが決定的に違う点だっていうことは、もうこの間のアップデートする仏教の中でも嫌っていうことを私と一緒さっとで語り尽くしたと思ってますけれども、まあ、ほぼ本の中に全部書いてありますから、本徹底的に読んでもらいたいんですけども、今ねマインドフルネスっていうのが本当に、世界的に大流すごいムーブになりつつある。タイムマガジンの表紙になるほどね、でそうなんだけども、なんかその前説明にはどっか何かが欠けている。でその欠けている部分を、きちんと明示したのが、明らかに示したのが仏教 3.0 なんだっていうことはね、これもずっと言ってきました、ね、でそれで、その私らからすれば欠けているっていう説明がないままに、もしマインドフルネスをやった時にどうもなんかうまくいかない、ね、でいかにもなんかもっともそうなんだけども、でも実際にやってみるとうまくいかないっていうことを通して、我々は今までのなんか説明には何か欠けてるってことをだんだん気づいていく。で私が今言ってることがなぜ多くの人の、に届いたかっていうと、まさにこの点なんですよ。今まで一生懸命マインドフルネスやってきたんだけども、どうもうまくいかない、何か欠けてるんじゃないの、テクニックとかね。だけどどんなこと散々やってきて、でそれで私が 今提示している点が、あ、そういえばどこから、まあ今まで私は誰がヴィパッサナ、あのマインドフルにしてるのって言ったけど、誰がというとちょっと分かりにくいから、もっと分かりやすくすれば、どこからあのマインドフルネスを追求しているのっていうね、っていう方がまあ分かりやすいと思います、ね、どこからっていう説明がなかったから、みんな一体自分はどこに立っていいのかが分かんない、どこに立っていいのか分かんないままマインドフルネスでやろうとしたからうまくいかなかった。で今私らは、そうじゃなく仏教 2.0 と 3.0の大きな違いというのは、仏教 3.0 だとどこからっていう説明が非常にクリアに入るっていうのが言ってきました。でそして、どこからっていうところで今私らが言っているのは青空からって言ってるんだけども、青空からあの呼吸を見てくださいとかね、青空からあの何々してくださいって言い方するんだけども、これもまたちょっと非常に、抽象的すぎちゃう、ね、でそれで、私らはどういうあの方法を使うかっていうと、慈悲の次元からっていう色を、うん、言っています。でそれは なぜ言ってるかっていうと、私らはね、要するにただ単にマインドフルネスやろうとしたってどうせうまくいかない。ね。だから、小野さん、ちょっとある場所にどうか立ってくださいって私は頼んでるわけ。ね。小野さんがある場所に立たない限り、小野さんは絶対にマインドフルにはなれない。小野さん、本当の意味で何かに気づくことはできない。もしやろうと思ったら、今まで散々いろいろやってきた気づき方しか、ああ赤信号、ああ、あれ、ああ今日雨、ああ今日っていうような形でしか気づくことはできなくて、そんな気づき方何の変も変の役にも立たない。だってそんなことだと今普段みんなそこの海岸道路を走ってるドライバーの人だってみんな気づきながらやってるわけでね。だから海岸道路をドライブしているドライバーの人たちがやってるような気づきだったらば、みんなもすでにやってんだから今さやる必要ないじゃないですかね。あの海岸道路はドライブしてる人、運転手の人たちだとみんな赤信号だから止まんなきゃいけない、あ歩行者がいるから気をつけなきゃいけない、というようなこと全部気づきながらみんな運転してるわけでしょ。それだったら別に今までと同じじゃないですか、全然、ね、でだけどもそんな、それだったら本当のサティでもマインドフルネスでも全然なくて、ある場所に立たないと本当のマインドフルネスにならないよっていう話でした。で、その場所で、小野さんどうかその場所に立ってくれって今頼んでるんだけども、で、じゃあその場所をどうやって探せるのっていう話でしょ。どうやって特定できるのっていう話なんですよ。で、その特定の仕方が慈悲なのね。なんで？なぜかって言えば、小野さんがその場所に立った時にのみ慈悲をリアルに感じる。その場所に立った時にのみ生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当に心から感じる。で、もしその場所に立たなかったら、立たないまま生きとし生けるものが幸せでありますようにって言ったらもう気持ち悪くてしょうがないわけなんですよ。なぜ？嘘くさいから、偽善だから、上から目線だから、ファンタジーだからね。だから、もしそういうふうにこれは偽善だとかいうふうに感じているのは、その場所に立っていない何よりの証拠なんですよ。わかりますかね。いいですか。で、この慈悲について私あんまりそんなに詳しい分析とか一切あんまりしてないのはなぜかって言えば、あの意味ないからなんですよ。つまりね、生きとし、あのもし皆さんがある特定の場所に立たないで 生きとし、別の場所に立って生きとし生きるも幸せでありますようにって言ったらもうゲロ吐くほど嘘くさく感じるんですよ、ね、で その場所に立ちながらこの慈悲の分析とか何とかをしたって全く無意味なのね。全く無意味なんですよ。だから そうじゃなくてもうさっさとある特定の場所にを探してその特定の場所にしっかりと足を下ろすっていうのが一番大事なことなの。でそれを我々は慈悲の瞑想でやっているわけね。でその場所に立った時のみ我々は素直に私が幸せでありますようにと願います。でその場所に立った時のみ好きな人が幸せでありますように、それから見知らぬ赤の他人ね、セブンイレブン行ってセブンイレブンでレジを打ってくれたあの人、飯田村ヶ崎の駅の駅員さんね、ああいう見知らぬ他人の幸せを願える場所、素直に願える場所ってことは逆に言うとそれを願えなかったら皆さんはその特定の場所に立っていないってことなんですよ。ただこれだけのことね。だから慈悲の瞑想の目的っていうのはある、特定の場所に立つため、そしてその、その特定の場所に立っていないことを知るため。わかりますか？もう簡単な話は慈悲の瞑想の言葉を本当に素直にリアルに言えたとしたらそれは皆さんが特定の場所に立っているということ。そしてその慈悲の瞑想の言葉を嘘くさく感じたり偽善に感じたりしたったら、皆さんは立っていないっていう何よりの証拠なんです。たったこれだけのこと。わかりますかね？はい。でその訓練を我々は慈悲の瞑想を通してやっている。で、だからその場所に立たないと難しいと感じるし、もうほとんど無理だと感じるし、でもある人が書いてるのはそれを無理してやろうとするともう頭がなんか締め付けられるようなね、感じをしてた、うん、だから結局そういうことなのね。だからその特定の場所に立たない皆さんのすべての努力は皆さんを追い詰めて苦しめて頭を痛くさせて、そうするだけですね。だからそのところでいくら努力したって皆さん疲れるだけだからそんな努力を一切しないでとにかく場所を移動してください。場所を移動して、とにかくある場所を探してください。どういう場所？本当に心の底から素直に生きとし生けるものが幸せでありますようにと願える場所。そういう場所はあります。実際に。ですか。だから慈悲の瞑想で我々がやろうとしているのはそういうことですね。いいですか。これで体の微細な感覚を感じることも、慈悲の瞑想 もいいですね。それでようやく我々は、Thinking Mind も脱落して、そしてある世界に入っていくんだけども、そのある世界のある特定な場所を探すために慈悲の瞑想をすること。で慈悲というセンサーというのか方向を示すものを通じて我々はようやくある特定の場所に来ることができてそこで立つことができた、ね、 で、その時に、我々は初めて、マインドフルネスっていうことが見えてきます。マインドフルネスっていうのがですか。で、これでね、今日はね、ちょっとアナパナサティの説明をちょっと詳しくしたいと思うんだけども、アナパナサティの説明はちょっとね、段階を踏まないと理解してもらえないし、私自身のインストラクションもちょっとそのなんか段階をのが混乱してたと思います。ですか。で、一番ね、基本的な説明、これはビシマンか象徴道路にある説明なんだけども、で、私自身もまあ先生が言われて、で、皆さんに伝えている方法は、門番になってくれっていうね、ことをよく毎回言うじゃないですか。で、多分今日も言うと思いますけど、昨日も言ったけど。で、まあ、ただね、門番って日本にほとんど門番なんていないから、ピンとこないんだけど、せいぜい時代劇かなんかでね、大きなお屋敷 のところにね、誰かが立っているっていうことを見るぐらいでね、どんな今日本のお金持ちのとこ行ったって別に門に誰か立ってるわけない。そんな人件費がもったいなすぎてね。だからインドだと普通に立ってるんですよ。ニューデリーのちょっと高級めの住宅が行くとね、普通に大きなお屋敷の入り口のところにちょっと小判ボックスみたいなながあって、そこに昼夜誰かが勤めている、ね。それはもちろん防犯のためですけども、そしてその人はそこに詰めながら人の出入りをずっと見ているということは、もうその要するにそのポイントは、その人自身は家の中に入ってこないよってことをただ言いたいが門番という例えを使っているわけで、で、なぜそんなことを言うかというと、要するに基本的に、呼吸というのはもう息の流れ、風の流れじゃないですか。で、風というのは本当スーッと入ってきて、こうやってもう、肺の中に入っていく、そして肺から出ていくって、こういうふうにして、こうやって息が流れているわけですね。だから、これを見るって言ったら、どこでどうやって見るのよって、一緒になってこうやって入ることも当然できるじゃないですか。ね、こうやって入ることも。ね。だけども、それをしないで、ちょうど、この家の門番さんがこうやって見るように、そういうふうに見るんだよってことを言いたいだけの話なんですよ。だから一緒になってこうやって、家の中ってことは、要するに肺の中、お腹の中、まで行かないよってことを言いたいだけの話なんですよ。ね。で、だからまあ私も門番になってくれっていう言い方をするけれども、でもこれだとまだ全然説明は半分、てか半分以下ですけどね。半分以下の説明しかしてないことなんだけども。でね、で、このまま皆さんが呼吸を見に行ったら大失敗します。大失敗。無理なんですよ。呼吸なんて。見るなんて。なぜ？皆さんの多分1秒か2秒ぐらい呼吸見えるけど、3秒後には皆さんここがどっか行っちゃってます。これもやればすぐ分かると思う。ね。3秒後にはもうどうせ明日のミーティングのことを考えている。4秒後にはもう1週間前の出来事を考えている。ね。6秒後には10年前のことを思い出している。7秒後には5年後のことを考えている。ね。それが我々の心じゃないですか。で、普段もずっとそんな風に生きているわけですよ。ね。 だけども普段は自分の心なんて全くチェックなしだから、自分の心がどうなってるかなんてことを見ない。で今呼吸を見るなんてことを今しちゃったから、何を発見するかっていうと、全然呼吸が見えない私っていうすぐに全然呼吸見えないんですよ、ね、で少なくとも全然私呼吸瞑想してるはずなのに、全然呼吸瞑想にも何もなってないなってことはすぐに分かるわけね。でこれはもう、まあ、この部屋にいる全員が、でポッドキャストを聞いている大部分の人がもうすでに経験しているかと思います。わかりますかね。はい。でね、で今ずっと話してきたように、慈悲の瞑想ではある特定の場所を特定してくれて言いました。でそしてそれは、っていうのはなぜかというと、この特定の場所に立たない限り皆さんは本当の慈悲を感じない。だから逆に言うと、慈悲の言葉を話して嘘くさく感じたら、それは皆さんがその場所に立っていないってことの何よりの証拠だから、だからそういう場所を見つけてそういうところへ行ってよね、その場所を見つけるのが慈悲の瞑想のポイントだよってことを言いました。で、まあ、じゃあ今立ったとしましょうね。じゃあ呼吸アナパナサティの目的っていうのは一体何なの？もう簡単でしょ。結局その我々はシンキングを今手放そうとしている。シンキングが脱落した、マインドフルネスというものを実現しようとしている。だけども皆さんのシンキングとマインドフルネスというのはもう本当にもうこんな関係になっちゃってるから、でそっくりでそのまま皆さんは呼吸に対してマインドフルであろうとすると頑張ってはいるんだけど、せいぜいその頑張りは3秒しか通じしなくて、3秒後にはもう呼吸なんか見てなくてシンキングそのものになっちゃってっていうのが そうですね。これはね、はっきり言うけど、体の感覚を見るよりか難しいです。体の微細な。なぜかって言えば、体の微細なだったら、ティンキングと体の微細な感覚というのは水と油だからごっちゃになることはなかった。だけども、今、呼吸とティンキングというのはもう、ちょっと仲が良すぎるんです。仲が良すぎる。ってことはどういうことかっていうと、本当に、シンキングと呼吸っていうものの区別がついていない人には無理だって話なわけね。体の感覚だったら水と油だから自然と分かれたんだけども、これは非常に同じだからもう混ざっちゃうっていうことなんですよ。いいですかね。で、そうやって我々は呼吸瞑想までたどり着いたんだけども全然かっこ悪いわけなんですよ。まずは呼吸が見れない、それも緊張してしまう、疲れてしまうね。でもじゃあなぜこんなことをわざわざやろうとしているのっていうと、また同じで何かを特定しようとしている。その今ね、今何を特定しようとしているかっていうと、マインドフルネスっていう、純粋にマインドフルネスっていうものを特定しようとしている。thinking ではない。いいですか ?thinking ではないマインドフルネス。だったらこの区別がつかなきゃいけないじゃないですか。じゃあどうやってつけるの？簡単なんですよ。もし皆さんがの心がシンキングによって乗っ取られていたら、皆さんは呼吸を見ることは絶対にできないのね。もうピョンピョンピョンピョン飛び跳ねちゃうから。だからそうすると あ、自分はマインドフルネスなんか全然やってなくて、シンキングしてただけに過ぎないってことはもう嫌ってほど思い知らされるんですよ。わかります？ね。で、それで、絶望するんだけども、で、それでも、やっていくと、皆さん、またまたある特定の場所っていうものが、を見てくることになります。どういうふうにかっていうと、ある特定の場所にスッと立つと、心はもうどこにも飛ばない。心はもうどこにも飛ばなくて、吸ってる息、吐いてる息が非常にきれいに見えている、ある特定の場所っていうものがあります。で、そのある特定の場所を探さない、見つけない限り、皆さんは呼吸瞑想っていうのは絶対できないんですよ。悪いけども。悪いけども。それは皆さんが努力が足りないんじゃなくて、そんなこと一切関係ない。このある特定の場所以外で呼吸を見るってことは無理です。そういう無理はやらないでください。やったらどうなるかって、どうせお腹痛くなるし、どうせこの、筋肉痛になるし、顔の筋肉痛になるし、ろくなことにならないんですよ。わかりますかね。で、それでね、アナパナサティはね、ちょっと2つ気をつけてください。で、1つは、さっき言ったような門番になるってことで、体の中に入っていかないってことね。だからこれ全然最初の半分で、全然まだ全然こう、アナパナサティにもなってないわけ。で、2番目の方がもっと大事なんだけども、ある特定の場所に立ってほしい。ある特定の場所に立った時に、皆さんは吸ってる息、吐いてる息、吸ってる、吐いてるが、ずっと見ることができる。皆さんの心はどこにも飛ばない。そういう場所があります。いいですか。で、その場所を見つけてください。で、どうやって見つけるの？まあ、これも試行錯誤するしかないですね。さっきも言ったように、さっきの慈悲の場所っていうのは、生きとし生けるものは幸せでありますようにと、本当に心から願える場所を、ここで願えるかな？こっちに立ったらどうかな？あそこに廊下に立ったらどうかなってね、いうふうにしていろいろ場所を変えながら、あ、ここに立ったら本当に心から願えたっていう場所があります。場所って言っても、もちろん心のポジションのことですよ、ね、で、呼吸っていうのも全く同じで、そう、呼吸が吸ってること、吐いてることが見える場所っていうのが当然あります。その場所を探して、その場所に立ってください。そうすれば、絶対に呼吸は見えます。いいですか。だから、このワンダーメソッドで、やってるのはね、なんか体の微細な感覚を感じることで、ティンギマインドを脱落させる、強制終了する、ね、それから慈悲の瞑想をやることで、そういう慈悲の次元っていうものを探す。どうやって探すかというと、本当に心からその慈悲の言葉が言える場所っていう感じで探す。じゃあ、いよいよここまで来ましたね。で、だからなんていうかな、まあ、これも非常に幼稚な例えだけども、一方にたどり着くって言ったって、どうやってたどり着くの？まずは鎌倉から江ノ電に乗らなきゃいけない。ね。稲村ヶ崎まで来てもらわないと何も始まらない。だから稲村ヶ崎まで来ました。だけど稲村ヶ崎行ったって結構広いわけなんですよ。広いわけ。だから稲村ヶ崎全体が一方案ではないわけね。一方案というのは稲村ヶ崎の中に存在しているけど、そうやって 稲村ヶ崎の町内からぐぐぐぐぐって絞って一方まで絞り込む。これがね慈悲の瞑想ですね。慈悲を本当に思える場所をそうやって探すですよ。ね、そして最後に一方案の中に入っただけでは全然関係がつかなくて、一方案の中でもある場所に立たなきゃいけない。どういう場所？本当の意味でのマインドフルネスがある場所。マインドフルネスって言いながらなんかいろんな嫉妬とか何とかにたど追いかけられているような、そんな情けないマインドフルネスではない。マインドフルネスね、でそういう場所をなんとか探してみてください。いいですか？そしたら皆さんの心はもう飛ばないです。でここまで来たらば、まあこれでようやくまだアナパナサティなんだけども、そこまで来たらば皆さんはもう thinking mind ではない純粋なマインドフルネスっていうものを体験しています。でその時によってのみチッタヌパッサナを始められる。なぜ皆さんの thinking mind とマインドフルネスっていうのは完全にセパレートされたから。完全に呼吸っていうものに、呼吸に対してマインドフルであったわけね。皆さんはでも最初はなかなかマインドフルネスにならなくて、呼吸についていろいろ考えてしまったりとかいろいろして、でも呼吸について考えたら、考えるような心っていうのはもう3秒後に他のことも考えてるからねいろいろあって、でようやく呼吸を純粋にマインドフルでいられる、呼吸に対して純粋にマインドフルでいられる、場所を皆さんはようやく発見できた。だからその時マインドフルネスとティンキングマインドというのは完全に別々ですね。ですか？で我々はここに来るまでにもうすでに6年ぐらいかかってるんだけども6年ぐらいね。で私がなぜ今までチッタヌパッサナをやらなかったのか、やりたくなかったのかっていうと、この純粋なマインドフルネスっていうものが確立しない前にチッタヌパッサナ、チッタっていうのは心ですよね、アヌパッサナっていうのは随感するってことで、要するに心を見るっていうことね。でこの純粋なマインドフルネスが確立しないままに心なんか見ようとしたらどうなるかっていうと、どうせ心について考えることに決まってるじゃないですか。当たり前だけどね、なんかなんで私こんな腹立ってるのかな、あそうか、そういえば昔こんな俺と同じことあったなとかね、まあ、いろいろ考えちゃうわけですよ。だけどそんなことをいくらやったで全然チッタヌパッサナにも何もなっていない。なぜこの純粋なマインドフルネスというものが全然確立されていないからですか。で私らがなぜこの、 春のお彼岸精神から、チッタヌパッサナの猶予をやろうと気がして決めたのは、もうこのマインド純粋なマインドフルネスがようやく確立できたかなっていう思いがあるからなのね。ですか。でもうこの純粋なマインドフルネスだから、もうちっちゃに巻き込まれることはもうないです。毎日巻き込まれたとしてもすぐに巻き込まれたなって分かるから、すぐにさっと離れられる。こんな関係ですね。はい。でそれで、もうここまで来たらね、この この純粋なマインドフルネスっていうのはピュアに、青空からの視点であることはもう間違いないね。でようやく我々は青空に立つっていう、目的命題っていうのをここで満たすことができた、ね、でもうその時に立ったらば青空に立った場合に、その対象っていうのはそれほど大事なものではないわけなんですよ、ね。だから、今その青空から見ているのは、呼吸であったりね、そしてチッタである、呼吸と心っていうものを2つを今青空から見ている。だけどもこれはもうそれほど大事なものではないから、これすらも落ちて青空だけが見えている状況っていうものが当然生まれてきます、ね、でそれが止観ただ三点三の世界ですね。ざっとねワンダランメソッドのアップデートについて説明すると、こうなりますですか。まあ、あの先週の、京都でも説明しましたけれども、まあもうすでにね、あの、1分や1週間ぐらい経っているから、あのもう、いいかなとね、あの、ですね。で、まあ、あのいろんな感想をもらってるんだけども、あのようやくね体の感覚っていうものをあの感じることができたみたいで、 ある人は例えば、特に体の微細な感覚が感覚はとてもよく分かりました。全身にピリピリとした感覚が走り、徐々に体の存在が感じられなくなり、体全体が一つのエネルギーとなり、とても心が落ち着きました。またとてもヒーリングなヨガで座禅の流れを癒し、座禅の疲れを癒し、体の感覚を繊細にするのに役立ち、瞑想の効果を高めていると感じました。いいですね。で、あのそれとか、今回ね、もうほんのちょっとだけ、1日ぐらいしか、来なかった方なんだけども、最初からあの手がバチバチバチバチって来たって言うんですよ。その人、全く瞑想っていうのは初めての人だったんですけどね。だからそういう手がバチバチとかピリピリっていうのはほぼ本当に多くの人が感じてもらえたんじゃないのかなとね思います。で、はい、でそれでね、呼吸瞑想することによってシンキングと離れた純粋なマインドフルネスというものが苦労しながらも見えてくる。でそしてその純粋なマインドフルネスが見えてきたら、それは、もちろん呼吸だとか体の感覚に対してを対象として、マインドフルネスの状態を保つことは当然 できるししなきゃいけないんだけれども、それとはもう関係ない、世界へすっと入っていくことも当然できるわけです。じゃあどういう世界？もうマインドフルネスの対象そのものがもうない世界ですね。今までは体の感覚だとか、呼吸だとか、そしてチッタね、心だとか、そういうマインドフルネスの対象があった。だけどもそれがもう一切なくなることも当然あり得るわけですね。はい、よろしいでしょうかね。でね、そんな感じで、今あのワンダルメソッドっていうものを今考えていますね。今日はね、本当にあの、具体的な説明をして、それとあのサンガの中でもね、いろんな、問題とかね、話しましたけども、はい、ちょっとね、私だけがあれしててもしょうがないので、この今説明したメソッドについて、ちょっとわからない点とかなんかがあったら、ちょっとねポッドキャストのリスナーの人にも役に立つようなあの質問していただけたらありがたいんですけど。あ、どうぞどうぞ。
2つあるんですけど、1つがあの先生が稲村ヶ崎から一方案探して、で一方案の中で、まあ、例えば仏壇の位置を探すっていうような例え使ったじゃないですか。で僕が呼吸瞑想入った時に慈悲の瞑想を終えた後なんで、僕の感覚としてはもう一方案の場所は見つかってるんですよ。
だから一方案を稲村ヶ崎の町内からの中で一方案を見つけるために我々は人をですね、
はい、
はい、
で一方案が見つかって、
もうすでに中川内くんは一方案の中に
入ったんですね、はい、で一方案の中に入れば呼吸は見えるんですよ、仏壇の位置が分かってなくても、うんうん、で京都ではフレッシュっていう言葉を使いましたけど、うん、フレッシュな呼吸が見えてくる。でしばらくするとフレッシュさを失ってくるんですね。でその時に僕また一方案の位置を探すんですよ。要するに慈悲っていうものを経由して、でもう一回一方案の中に入るんですね。でまた呼吸が見えるんですけど、でもその多分仏壇は見つけれてないんですよ、おそらく。はい、なんでその時にその一方案の中に入って、僕今ただ呼吸見てるっていうことをやってるんですけど、その仏壇の探し方っていうのはよく分かんなくて、一方案の来方だったら大体分かるんですよ、うん、
はい、
っていうのが一つと、もう一つはそのチッタっていうのを見るっていうことなんですけど、そのなんていうか完全にピタッて一体化しちゃってて、もう自分が考えてることそのものになっちゃってる時と、で、あ、考えてたなって気づいた時にはもうチッタ落ちてると思うんですよ。なんでその具体的にチッタが見えてるっていう体験がちょっとよくピンとこなくて、その、あ、考えてるってなった時はもうないわけだし、あるいは考えてない時はもちろんチッタっていうものはないわけだし、あるいはチッタとビタって一体化してって時は、見てるっていう話じゃないんで、そのチッタを見るっていうのがどういう経験かっていうのが分からないっていうのが2点ですね。
わざと質問するかどうか知らないけど、あの大丈夫？あ、誰か来ていらした？あ、玄関から入ってもらって、名越さんそこから入ってもらって、まだ 今の質問ものすごくピンポイントで正しい質問なんだけど、正しいっていうのは私が実に話しやすい質問なんですけどはい、よろしいかな、どうぞどうぞお入りになってくださいね。先ほど述べたようにね、慈悲の瞑想っていうのはある特定の場所を探すためのものだ。どうやって探すの？生きとし生けるものが幸せでありますように、私を侮辱した人が幸せでありますように、セブンイレブンのレジの人が幸せでありますようにと本当に心から思える場所を探すわけね。でそれを思えなかったら皆さんその場所に立っていないってだけの話で、その場所に立っていないのに慈悲についてあれこれ言ったって全く何の意味もないそれだけですね。ですか、でそれでどうにかこうにか、もうあとはいろいろやってもらって、本当に生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当に心から願える場所が何とか見つかりましたね。で、そこまで来たらかなりいい線いってるわけなんですよ。いい線いってるわけね。だから呼吸っていうのはかなり見えやすくなってるはずなんですよ。っていうのは一方案の外で呼吸を見るなんてこと絶対無理なわけなんですよ。で少なくとも呼吸を見るためにはこの一方案の室内に入らないと無理なわけで、そうなんだけども一方案の室内だったらばどこでも見えるかっていうと悪いけど見えないんですよ。もっと、なんていうかな、もっと精度が必要になってくるわけ。いいですか？要するに体の感覚だと稲村ヶ崎まで到達できるわけね。稲村ヶ崎までは。ね。で、この例えはどこまで正確かどうか、ちょっとね、まあ一応例えとして使っちゃうよ。で、体の感覚だと、今まで鎌倉の、扇ヶ谷とかね、なんか山の内とか、小成町とかフラフラしてたわけですよ。せっかく鎌倉まで来ているのに。でも体の感覚を、ことによって稲村ヶ崎の町内まではぐーぐーぐーって絞られてきたわけですか。そしてでもまだちょっとダメなわけですよ。もうで慈悲の瞑想で本当に生きとし生けるの幸せでありますようにとリアルに言える場所っていうことを探すことでぐーぐーってまた絞られてきて、一方まで見ない、これ来ることができたわけね。だから、まあなんとか今まで鴨川とか東京あたりうろついてた人たちだから、その人たちをとにかく一方まで持ってくるのにやっぱり ここまで時間かかるわけです、当然ね。で一方案まで来たんだけども、一方案の中だったら全部 OK かというとまだ全然ダメなわけなんですよ。それだけだったらすぐ呼吸を見るっていうことをすると途端にシンキングマインドがまた復活してきちゃって、でわけわかんなくなるわけですか。でその中で一方案の中でも特にこの仏壇に触れない限り呼吸というのは見えない。要するに一方案の中でのまだある特定の場所に行かなきゃいけないわけなんですよ。でその特定の場所に行った時にシンキングマインドからすっぱり切られたマインドフルネスっていうものがようやくここで出てくるのね、出てくるんです。 それで中渕さんのその質問っていうのは、じゃあどうやってこの仏壇の場所を見つけるのよってことね。これはね、ヒントいうかちょっとやってみて。呼吸こうやって見てるでしょ。見て、吸って吐いて見てる。でこれをなんていうかな、ぐーっと入るんじゃなくて、ふっとちょっとね、ちょっと一歩退くような感じで、自分が息を吸っているっていうものを全体として見るような場所にちょっと立ってみてください。今ちょっと言葉で今一度説明できないんだけども、でそうすると不思議なことに、吸ってる吐いてる、吸ってる吐いてるっていうのがずっと延々と見えます。延々と見える。これはね、ちょっと工夫すればわかると思う。だから何度も言うように、瞑想はね、無駄な努力は絶対しちゃダメですよ。無駄な努力、つまり生きとし生けるも幸せでありますように全然感じられない場所なんとか感じろなんて頑張るんじゃなくて、生きとし生ける場所をどこに立ったら本当にリアルに感じられるのっていう、そういう場所をきちんと探してください、ね、その場所に立ったら本当にリアルに感じられるからですか。でそして呼吸を見るっていうのはもうちょっと繊細さが必要で、もっと特定の場所に行かなきゃいけなくて、でこの場所に立った時に皆さんは、吸ってることを吐いてることがずっと見られる場所っていうのはあるんですよ。それはね、ちょっと一歩退くような感じで、自分が今息を吸っている姿を見たら見れます。それはもう要するに Thinking Mind の世界からポッと出るような感じで、うん、そしたら吸ってる吐いてる、吸ってる吐いてるっていうものが見える場所、それが、まあ、長内君的には仏壇の場所から見える、ね、でそして、そうなった時に仏壇っていう非常に純粋なマインドフルネスっていうものがいよいよ我々は見えるわけね。でそうなって初めてチッタヌパッサナが始められる。なぜそうなって初めてチッタをに対してマインドフルでいられるんですよ。なぜ今までの中内さんのマインドフルが弱すぎたわけ、荒っぽすぎたわけで、荒っぽい弱すぎるマインドフルネスだとチッタとはもう ぐじゃぐじゃになるわけ、ぐじゃぐじゃになるか、今言ったようにファッと離れて、ああチッタだったなって気づくか。だけどそれはもう終わってるわけじゃないですか、ね、だけどマインドフルネスっていうのは同時進行で見えなきゃいけないって話よ、わかる、ね、だけど同時進行で見るためには名越さんのマインドフルネスが弱すぎたの、弱すぎたの、だから巻き込まれちゃって、巻き込まれて映画の中にまた戻ってたわけね。だから我々がなぜチッタヌパッサナはここまで引っ張ってきたのか、なぜかって言えば、そんじょそこらのマインドフルネスではチッタには対抗できないからなの、わかる、うん、そんじょそこらのマインドフルネスだったらばチッタには巻き込まれちゃうんですよ。っていうことなの、ね、だから、呼吸っていうものを本当にマインドフルに見られる、そういう努力をするでしょ。それがアナパナサティね。でそれを通してようやく純粋なマインドフルネスの場所にたどり着いたわけ、一方案の中ですら、ね、でそれで初めてこの純粋なマインドフルネスを使うことによってチッタですらマインドフルに見ることができる。今までの鈍いマインドフルネスでは 弱いマインドフルネスではとてもではないけどチッタには対抗できなくていつあっという間に巻き込まれるわけ。いい？ないないないない。まあそれもいいけどもね、それももちろん大事だけども、うん、あの少なくとも、ああ今やあのよく言うじゃないですか、もう私怒ってるのは気づいてるんだけどどうにも止まらないっていうのは、それはそれはまだ弱すぎるんですよ。だからないわけじゃないよ、もう普通だったらもう怒っちゃって、もう自分が怒ってることすら気づかないとなっちゃってるじゃないですか。でも怒ってることで気づいてるんだったらマインドフルネスは多少はあるってことなんですよ。多少はあるけども弱すぎる。だから我々が狙ってるのは弱い、ゼロよりかマシだよ、それはもちろんね。ゼロでもうすっかりもう全部忘れちゃって、もうカッカッカッカしちゃって、もう自分が怒ってることすら気づかないよりかはるかにマシなんだけども、でもその程度の弱いマインドフルネスじゃどうしようもないっていうことね。いいかな。レコさん支度あるの？ある？じゃあ今からお経を読むから、下お経を読むと今15分だから24分の乗らなきゃいけないでしょ、うん、じゃあもう支度始めてください。そちらへ行ってそこでできる、うん、でもうそのまま出て、うん、お経を読む前にもうこっち戻ってこない？大丈夫？
戻ってく
る？はい、そしたらね、あと、じゃあちょっと、レコさんを支度するまで終わあの言うけど、私がチッタヌパッサナになかなかゴーサイン出さなかったのは、まだ我々のマインドフルネスはそこまで強くないからなんですよ。なかったからね。だけども、もう、いい加減にやらない。どうせでも、多分まだ我々のマインドフルネス十分強くないから巻き込まれちゃうけども、まあ巻き込まれてしょうがないわ、それはどうせ負けるけども、ね、負け戦っていうのもやらなきゃいけない時ってあるから、ね、負けるの分かっててやらなきゃいけない時ってやっぱりあるから、どうせ負けるでしょう最初は、ね、だけど負けたら負けたって分かるじゃないですか。ああ完全に我々のマインドフルネス弱くてチッタに巻き込まれたなってね。でそれは弱かったからとちゃんと思ってくださいね。でそれからチッタの心ですよ。チッタに、このもいい、はい、じゃあね行ってまた戻ってきてくださいね。はい、またレコさんちょっと行って出てくる、あのまた戻ってきますからね。あのそういうものです。そうですね。そうですね。はい。微細なレベルでも。はい。うん。だってそれが落ちたらもう、シカンタは 3.0 になっちゃうから。うん、はい。そんなんで、いいですかね。だからチッタヌパッサナというのがシカンタは 3.0 の直前になるわけね。うん。その、微細なレベルのティンキングも落ちたら、落ちて初めて純粋な青空だから。まあ純粋なっていう言い方も、まあもちろんティンキングがあったって青空は青空だったから、そこはね、誤解しないでくださいね。はい。で、そういうことを今、ね。これ かなり京都の時ははっきりしたでしょ、
はい、
したよね、うん。はい。じゃあ京都の時の先週のね、説明と今週の説明と2つで、ようやくワンダラメソッドのアップデートの全容がはっきりしたかなと思います。はい、じゃあ衆生無辺誓願道いきますよ。衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願談法門無量誓願学
仏道無常誓願状心情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願状心情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願状